質問に入ります。農作業の省努力化対策を急ぐべきということで、質問をしたいと思っております。11月21日の壱岐市の SDGs イベントで、壱岐市の農業の在り方というシンポジウムがありました。その話を聞かせていただきまして、今壱岐市が取り組んでいるスマート農業の内容が理解できたと思っております。農作業の省努力化ということで、スマート農業という言葉が、すぐ思いつくわけなんですけれども、ここで最初にですね、壱岐市のスマート農業がどうなっているかという話を、この、シンポジウムで聞いたわけなんですが、その中でも基調講演がありまして、SDGs の農業、壱岐市が行うアスパラガス生産活動のスマート化による生産性の向上と労働負荷の効率化に向けてというちょっと難しいタイトルの基調講演があったんですけども、その話が壱岐市の今行ってますスマート農業の実績かというふうに思っております。まさにその SDGs のソサエティ 5.0 に枠組みに合った取り組みということで紹介がありました。この場を借りましてその紹介いたしますけども、実績としましてはアスパラガスの生産をする上で土壌水分データが重要なキーになってくると。でその土壌水分データから生育不良の原因が特定できた、もしくはその公衆上生産者の栽培データが得られたということで、このことによって生産性の向上、労働負荷の削減が目指すことができますというお話でありました。でちょっとこれ難しい話なんですが、要はですね、この域でやっている事業が日本最初のデータであったという話、そしてこれが土壌学会でも発表されましたということで、広く全国的に PR できる話だというふうに思っております。そして協力された農家さん、アスパラガス農家さんもデータをオープンにしたいということで、日本全体で共有していきたいということで、素晴らしい方だと思いました。当然域の中でも共有できるわけでございますので、一定の成果を上げているんだというふうに思っております。ただですね、しかしながらなんですけれども、この実績を上げているにもかかわらず、この取り組みを進めるだけではアスパラガスの収量が多くなるという効果がある、それとアスパラガス以外の他の野菜に転換できたとしましても、すぐに大幅に収量が増やせるというわけではないなというふうに感じました。で喫緊のですね、農業の課題なんですけども、当然ながらこうやって収量を上げるというのは当然なんですけども、収量を上げる以前に、農業従事者の方、農業をする方が、高齢化をしていると、そして、従事者も減っているという実態がございます。これにつきましては町人仕事総合戦略の中でありますとか、あとは、総合計画の中でも、担い手不足が重要課題でありますとか、高齢化と従業者の減少が深刻な問題だということで認識をされているかというふうに思っております。この結果、具体的には作物を作るだけではなくて農地を維持管理する時の鶏飯の草刈り、こういった作業で負担が重くなってきていると。場所によっては鶏飯なので非常に深い谷みたいなところもビーバーで草刈りをするといったような重労働がありますから、大変危険を伴うと。で大怪我をするといったこともなってまいります。で若者が少なくなった今、農地の維持管理することが大変難しくなってきているという現実がございます。そのために、すぐにでも、省努力化対策を施さないと、このままでは、作物の収穫を上げるどころか、維持管理さえも不可能になってまいります。早急に農作業の省力化につながる対策を始めなければならないと考えておりますが、市の見解をお伺いいたします。またすでに省力化をしている事例も島内にはあるようでございます。そういった事例紹介でありますとか、機器の展示、リモコンで動く除草機なんかがあるようですので、そういった機器の展示、デモンストレーション、機械銀行とかに配備するなどによって対策できるんじゃないかというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。答弁をお願いいたします。
上村刑事議員の質問に対する理事の答弁を求めます。
以上、農林水産部長。
谷口農林水産部長。
4番、上村議員の農作業の省労力化対策を急ぐべきということに、の質問にお答えをいたします。早急に農作業の省力化につながる対策を始めなければならないと考えるとのご意見でございます。議員ご指摘のとおり、今後さらに高齢化が進み、担い手不足が懸念される中で、農作物の収量を上げるどころか、農業の継続も困難な農家が増えてくると思われますので、今後持続可能な農業を推進するには、省力化対策が課題と考えております。先月21日に春の辻ガイダンスにおいて開催された SDGs シンポジウムにおきまして、アスパラガス栽培の省力化対策として収穫ロボット、高畝栽培、L 字誘引栽培が紹介をされました。本市でも SDGs モデル事業の認定を受け、アスパラガス栽培の土壌水分量とアスパラ収量のデータ分析により自動灌水システム等の実証実験を行っております。このシステムの導入により収量増加と農業の効率化に加え省力化対策につながりますので、紹介があった事例と合わせて推進していきたいと考えております。またすでに省力化している事例紹介や機器の展示、それからデモンストレーション、実演のことですね、それから機械銀行に機器配備など方法があると思うがいかがかということでございますが、このシンポジウムにおきまして無人運搬ロボット、無人走行トラクター、ドローンによる防除、斜面でも作業ができるラジコン草刈り機など、スマート農業によりよりますロボット技術、情報通信技術を活用した省力化、高品質化生産を実現する農業を紹介されておりました。今後関係機関と協力して機械の展示やデモンストレーション実演等の機会を設けていきたいと考えております。壱岐市農業機械銀行につきましては、農家の多額の投資を避けるため農作業の支援を行っております。今後さらに高齢化が進み役割が大きくなると考えております。そのために現在実施しております農業機械銀行のアンケート結果を踏まえ、農家の皆さんが農業機械銀行に求めている作業に応じた機械等を整備し、その体制づくりを図ってまいりたいと考えております。
はい、議長。
はい、上村刑事議員。
はい、答弁いただきました。それでちょっと情報を共有したいんですけれども、今回ちょっとこの質問にあたりまして、グラフを作りました。これがその年齢別の人口ということでですね、いかに域の人口が減っているかという話が分かりやすいかというふうに思って作ったんですけども、この黄色い横軸がですね年齢、縦軸が人口ということになっておりまして、年齢別でございますので、この黄色いところがですね60歳から75歳のゾーンであります。そうしますと今72歳の方、ここの方が年齢できますと72歳の方が526人ということで最高ということで、これは今年の8月の、住民基本台帳データから引っ張っているんですけども、公表データで、作ったんですが、72歳の方をピークにしまして、どんどん人口が減っていっていると、一番低いここのところはその日の絵馬の方々で、ここのピークが、段階ジュニアと言われているところですね。さらに、若くなっていきますとどんどん人口が減ってますよということでなっております。でそうしますとこの60歳から75歳の方々、この黄色いところなんですが、この方々があと5年10年しますと、一番ですね、活躍をしていただいている、この方々によって支えられているのかなというふうなところもありますので、この方々が、高齢化してきますと、やっぱり農業の方にも支障が出てまいりまして、農業効率が悪くなるとか、作業できないとかいうことになってまいります。で実際私もこの前ですね中山間の作業をやってまして、前はですね1日で割っていた仕事が2日になってくるとか、またはその、足りないので、そのヘルパーさんでお願いしましたところ、そのシルバー人材センターの方が来れまして、その方々は非常に優秀でございまして、草刈り等ですね一生懸命やっていただきました。しかしながらやっぱ2日かかっていくということもありまして、 私の実感としましても、この人口減少と、作業の効率の悪くなってくることが進んでいるというふうに認識をしております。でその中でやっぱりこの省努力化に対しまして、機器の展示でありますとかデモンストレーション、こういったことを頻繁にですねやっていただければ、そういったものを見る機会も増えてまいりますので、私どもとしましてはですね、なかなかこういった知識もございませんし、買うお金もございません。でお金がないと言いつつも中産館などではお金が多少ありますので、工夫して買うこともできます。ただ買おうと思ってもですね、その自分の地域に合ったものかどうか、買ったはいいけど使えないといったもので困りますので、安心して購入したいという気持ちがありますから、なるべくその、見て触れて、などですね、そういった身近に触れることができるようなその展示の方法、そういったものを市の方で機会を作っていただきたいと思っているわけでございます。これからですね、お金がないという時代になっていくと思いますので、なるべくお金をかけないでも構いませんので、そういったまずは情報提供、機会を作っていただくということをですね、市にやっていただきたいと思っております。今の答弁でありますと、そういった機会を作るということでございましたので、ここについては頑張っていただきたいと思っております。でこの前ですね、機械銀行の利用動向調査があったかと思うんですけども、その結果はまとまっていればご紹介いただけないでしょうか。
はい、農林水産部長。
はい、農業機械銀行のアンケート結果につきましては、一応11月末が提出ということで、今徐々に上がってきているところでございまして、これから集計をして皆様方にお伝えする機会を設けたいと思っております。
はい、議長。
はい、木村議員。
承知しました。近年ですね、こういった意味で農業の省努力化についての関心も高まってきておりますので、その対応をお願いをしたいと思います。これでその、農業につきましてはこれで終わりたいと思います。続けてまいります。次はその島民所得を向上させるテレワークを実現すべきということで質問させていただきます。で先ほどの、グラフをもう一回使いたいと思いますけれども、今度はですね、この黄色い部分、20歳から50歳代のところなんですけれども、ここがその、テレワークに関係する方々かなというふうに私が思ってるんですけども、年齢が、20歳から50歳どんどん減ってる世代 でございますが、ここの方々が、より減っていかないように、もしくは、もっと増えるようにということを願いまして、質問させていただきたいと思っております。でこの島民所得を向上させるテレワークとは何かという話なんですけれども、まずテレワークなんですが、テレワークという話もカタカナ言葉でございまして、テレが離れたというところで、ワークは仕事ということで、離れたところでも仕事ができますということで、テレワークという言葉がございます。で、大体一般的にはですね、家で、事務所、家や事務所で個人事業主としてパソコンを使った仕事ができるというメリットがございます。子育て中のお母さんであるとか、お勤めの人が、もしくは男性の方であっても、個人事業主としてパソコンを使った仕事で、稼ぎが出るといったメリットがございます。昔でしたらば、仕事がないから島を出ていこうとか、もしくは島に帰れないということがあったんですけれども、それによって人口減少になっていったわけでございますが、今ですと島にいても都会と同じ仕事ができる時代だというふうに認識しております。月数万円から数十万円、10万円以上ですね、稼ぐことができるということで、こういったことが進めばですね、島民の所得も上がっていくんだろうというふうに思います。話の対象としましては、島内に住んでいるパソコンを使って稼ぎたい方、もしくは島に帰って稼ぎたい方、そして I ターンとしまして域に来てパソコンを使って稼ぎたいと思われる方を対象としていると認識をしております。そこで先日11月にですね、 壱岐未来づくりサイト主催の、テレワークのビジネスマッチングイベントというのがありました。テレワークのビジネスマッチングイベント、何かと言いますと、簡単に言いますと、東京と壱岐を、画面越しにつないで、私がですね、こういった仕事ができますのでお仕事をくださいと言ったときに、画面越しに企業の方と面談をしまして、個別に相談をして、交渉をした結果、仕事が得られましたらば、仕事を受けると、仕事を出す方と仕事を受ける方の、双方の合意があれば、その場で請け負いができるという仕組みでございます。そういったそのマッチングイベントがありまして、私もちょっと、顔を覗いて、参りました。で、私の体験なんですけども、パソコンも多少使いますので、文字起こし、録音したものをですね、活字にするという文字起こしでやるとか、あとテストの採点といって、都会でやったどこかのテストの回答用紙に採点をするといった仕事、あとはデータの整理、打ち込み入力作業とか、あと文書の構成、ホームページ作成、動画の編集、コラム記事作成と、さまざまな仕事がありました。で、こういった仕事ができるんだろうと思って私も参加して行ったところなんですけども、一定以上の経験であるとか、技術が必要になっているということが分かりました。で、仕事をもらうからには入社試験にあたるトライアルというのがあるんですけども、このトライアルという試験で一定以上の点数を取らないと仕事がもらえないという話だったんですね。で、私もそこまでは知らなくて、行けば何か仕事があるかなと思って覗いたわけなんですが、実際にはその試験を受けないと仕事がもらえないという仕組みでございました。で、当日私は仕事がもらえなかったわけなんですけども、20人ぐらいの方がいらっしゃいましたので、その参加者の方に聞いてみました。で、仕事につながったんですかというふうに聞いたんですけども、なかなか難しいというふうなお答えが返ってまいりまして、実際にこういったイベントはあったにしても、仕事に、受ける方が少なかったというのが実態なんだろうと思っております。で、名誉のために言っておきますけども、この壱岐市はですね、日本テレワーク協会さんから日本、テレワーク推進賞というのをですね、今年の2月に受賞しておりまして、実績がございます。テレワークセンターの、設立、光ケーブル網の整備、などそのハード事業をやっていることと、企業研修や仕事紹介事業をやっているというソフト事業の組み合わせによって、この賞を得ているものだろうというふうに思っております。しかしながら、私が経験しましたように、今のままでは、一定の経験や技術を持ってないままの方で、イベントに参加しましても、高収入の仕事にありつくことができないといったような実態がございます。仕事を受注し、所得向上につながる人も増えていかないといけないというふうに思っておりますので、今後多数の方が参加でき、かつ技術の向上、継続的な仕事の受注成立につながる事業を今後起こしていただきたいと思っておりますが、見解をお伺いいたします。やるからにはですね、予算もつけまして、積極的に展開をしていただきたいと考えております。予算をつけることによって、充実していきましてですね、個人所得も上がっていくというのであれば、この時代ではございますが、予算をつける意味もあるのかなというふうに思っておりますが、見解をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、熊総務部長。
4番、上村議員のご質問にお答えをいたします。壱岐市のテレワーク推進につきましては、交流人口の増加、そしてそこから関係人口にもつながるため、取り組みとして実施をさせていただいております。また今回のコロナ禍のように今後さまざまな課題が浮上してくる中、行政としてもマニュアル通りでは対応できない状況になってまいります。この未曾有の社会に対応するために、さまざまな人や 情報につながり、多様な知恵を集めて柔軟なまちづくりを行う必要があり、その礎としてもテレワークを推進をしております。上村議員がおっしゃる通り、本市のテレワークの推進につきましては、昨年度日本テレワーク協会から自治体最優秀を受賞するなど、全国的に高い評価をいただいておりますので、市民の方にもテレワークという働き方を知っていただくきっかけづくりとして、上村議員もご参加いただきました首都圏の企業とのビジネスマッチングを開催したところでございます。今回のビジネスマッチングでは、域にいながら仕事をすることができる5社の企業と仕事内容等について直接やり取りを行っていただき、興味を持ったら連絡先を交換するという流れで実施をさせていただきました。当日は11名の参加者がございまして、実際に仕事につながった方もいらっしゃいますが、上村議員がおっしゃる通り、収入を得るには一定の経験やスキルが必要になります。そこで初めての方でもやる気があればチャレンジできる仕組みも必要と考えておりましたので、今回のマッチングイベントに先駆けて9月から11月の3ヶ月間で4回のトレーニングとセミナーを開催をしたところでございます。9月の27日に新しい働き方発見セミナーに11名参加ございました。10月19日にスタートアップトレーニング第1回、これには8名の参加ございました。10月26日にスタートアップトレーニング第2回に6名の参加ございました。11月6日ビジネススキルアップセミナーには6名の参加がございまして、ビジネスマッチングイベントまでに合計31名の市民の方が受講をされております。本事業につきましては、自治体 SDGs モデル事業の中で IT 人材育成事業において実施しておりまして、今年度の事業費は200万円となっております。現在壱岐市は主婦を中心に10万人の会員を持ち、毎月約3000人に在宅業務を発注をしております株式会社キャリアマムと連携をしておりますので、テレワークに興味をお持ちの方にはキャリアマムをご紹介しておりまして、初めての方には無料にて e ラーニングやウェブセミナー等の受講もいただけますので、引き続き情報共有を努めてまいりたいと思っております。以上でございます。
上村議員。
はい、議長。はい、ご答弁いただきました。人数の方も4回11月までにやっていらっしゃるということで、11人、8人、6人、6人ということでございましたが、やってあるのは分かるんですけども、人数が少ないなというふうには思いまして、ですね、先ほどグラフ見せましたけども、やっぱり、人口が減っている中で、なるべく所得を上げたいという方々もたくさんいらっしゃると思うんですね。でそういった方々に対する機会をたくさん与えてあげないと、効果も出ていかないんだろうというふうに思うわけなんですけども、私今言ったのは11月の25日のビジネスマッチングに行ったわけですが、それまでの4回が合っているということを知らなかったんですね。で、4回合っているのであれば4回の中でどこかで行って、ある程度、基礎知識を得た上で参加をして25日に臨むということもできたわけなんですけども、なぜ知らないのかという話になるんですけども、やっぱり周知がこれ毎回言ってるんですが、なかなか行き渡ってないなと思います。で、私がこのチラシをいただきましたのが、 その11月21日の、イベントで SDGs イベントで回ったわけなんですけども、そこで初めて目にしました。で、せっかくの話なんで、なるべくたくさんの方にですね、経験をしていただきたいというふうに思いますので、今後の話なんですが、こういったイベントがある場合の周知の方法というのはよく考えていただきまして、広く、機会を作っていくというのが市の役割ではないかなというふうに思います。そしてキャリアマムさんの方にというところで連携しているというお話だったんですけども、ここにその紹介をしますというふうなことだったんですが、それも今初めて聞いたんですね。それで、こういったことを事業としてやっているということが知られてないというのは非常にもったいない話だなと思います。で、パソコンで仕事をするというのはそんなに難しいことじゃなくてですね、インターネットでつながっていれば、誰でもできる仕事がありました。で、私が一番これ言って分かったんですけども、テストの採点という、仕事がありまして、でこれはですね、パソコンがあって、丸と×があって、そこで、丸だったらこのキーボードのキーを押すと、で×だったらこのキーボードのキーを押すと、で2個のキーボードのキーを押せば、丸と×の採点ができるという仕組みだったんですね。でこれであればそんなに経験積まなくてもできるなというふうに思いました。ですからパソコンで仕事できるはずないよというふうに思う前に、逆にできるんじゃないかと思っていただいて、でまず参加をするというふうな気持ちを持ってもらう、そういったことで、参加の機会を増やしていって、スキルアップしていくと。で一回参加すればですね、次にステップに歩んでいきたいというふうに、収入を多くしていきたいという、プログラムもあるようなんですね。ですから、参加をして、実際に収入を得る、さらに、相談相手を見つける、グループを作る、継続的に、仕事を続ける、こういったことでですね、家計の足しになっていただくことが増えてくるということを市が率先してやっていかないといけないというふうに思いますので、そういったことになりますように、今後はですね、気をつけていただきたいというふうに思います。で、仕事のですね、中身の、仕事といいますか、テレワークと言ってますけども、別名在宅ワークというふうな言葉がありまして、在宅ワークというのはその家で仕事ができるということなんですが、こういった、在宅ワーカーさんたちに対する、イベントというのがですね、何種類かありまして、例えばセミナーを開くであるとか、交流会相談会をする、あとはビジネスマッチングというように、首都圏の企業と、相談をできるという機会がございます。ですからこういったことを予算をかけなくてもできるところがあると思いますから、なるべくそういった機会を増やしていただいて、テレワークセンターがございますので、あの場を使って、たくさん来ていただけるというふうにしていただきたいんですが、いかがでしょう。来年度以降そういったふうにできるかということをお伺いしたいんですけども。
はい、総務長。
上村議員の再質問にお答えをさせていただきます。まず周知につきましては、十分でなかったところがあったかもしれません。そこら辺は今後につきましてもですね、今まで以上の周知徹底を図ってまいりたいと思っておりますし、なるだけ多くの参加者が参加できるようなですね、取り組みを進めてまいりたいと思っております。で、その経験者等について人数も少ないという感がございますけども、この取り組みは今年度はこういう形でやっておりますけども、下年度におきましては IT の人材育成の取り組みをずっと継続をしておるところでございまして、平成27年は5つのコースで延べ36名の受講、そして平成28年も同じ5つのコースで延べ35名の受講をしております。そして、副業登録者につきましては、27年度に13名、28年度が17名で合計30名の登録を確保していただいたところでございます。ただ、この中で実際に仕事をされた方は7名というような経過がございました。 そういう中で実際の仕事につながる方式を検討をしていまして、今回の取り組みという形になったところでございまして、また今後の IT を主な職業にできる人材を確保するためのプログラマーの養成にも取り組んでおりまして、29年度が3名、30年度が3名の計6名をすでに育成をしております。でまた主婦層や高齢者等を対象に少し稼げる人という形で人材を育成しまして、まあ、可処分所得の向上を目指したいと思っております。で、そういう形でウェブライターという要請を今までしておりまして、28年度が10名、29年度が13名で、30年度が6名、計29名を育成をさせていただいておるところでございます。ただ人材の育成をしましたけれども、先ほど上村議員がおっしゃる通り、その企業とのマッチングがなければその就業というのはかなわないわけでございまして、所得向上につながるマッチング者を増やすためには、やはりリモート人材に特化した仕事の紹介サービス等を行うことだと思っております。で、市直営で、まあ、できればでございますけれども、育児や介護等の事情により在宅勤務を希望されるリモート人材と人材を求める企業とのマッチングが必要になるということで、そのためには相互の情報を持った上で就業支援できるシステムを作り出すということ、そうしたまたノウハウを備えた事業者との連携が必要ということでございます。その取り組みということで、先ほど説明をいたしました株式会社キャリアマムと連携してスキルアップセミナーやマッチングイベントを開催をしているということでございます。次年度以降につきましては予算の伴う部分という形ではございませんけれども、このせっかく連携をしておりますキャリアマム等を通じてですね、就業支援の方をご協力いただきたいと思いますし、また先ほどその紹介をすることすらご存じなかったということでございますので、その辺の周知についても情報発信を積極的にやってまいりたいと思っております。以上です。
議長、
はい、ウィリ
ー、はい、情報発信、積極的にやれるということでございました。頑張っていただきたいと思います。そしてこのマッチングだけじゃなくてですね、そういった基礎から始まるその支援もテレワークセンター、せっかくああいった立派なハードな施設がございますから、よく使っていただきまして、たくさんの市民の方に使っていただいた上で、市民の所得向上ということに貢献をしていただきたいと思います。お願いをしまして、この質問を終わりたいと思います。で続きまして3番目なんですけども、3番目としましては、学校給食費の公開経過、早期実現をということで質問をさせていただいております。まあ、早期実現をとは言っておりますが、まあ、今年中からしろとかですね、来年から早速やってくださいという話ではないのかなと思っておりまして、まあ、準備がかかる、結構かかるんだろうというふうに思いました。と言いますのも、まず経緯をお話ししますと、これは平成31年の1月25日付、中央教育審議会の答申がございまして、その中で学校の先生方々の負担軽減が大事ですよというふうな話になってまして、学校給食費の未納金の督促等も含めたその徴収管理について、基本的には学校教師の本来的な業務ではなく、学校以外が担うべき業務であり、地方公共団体が担っていくべきであるという答申が出ております。これが平成31年の1月25日でございまして、まあ、今日のお話は今ですね、学校給食費の、まあ、滞納があった場合なんですが、学校の校長先生の名前で今督促等されていると思うんですけども、それを壱岐市長の名前でされてはいかがということで、まあ、徴収方法を学校から壱岐市の 自治体の方でやってはどうですかというふうなお話です。で、国自体がこういった答申を出しておりまして、昨年7月の方には7月31日付、これは文部科学省初等中等教育局長通知ということがありまして、ガイドラインを付しまして市町村長宛に周知をお願いするという通知が来ております。ですから昨年のうちに周知が徹底されておりまして対応をお願いしますということになっている方法、制度でございます。それで、その後ですね、今年の11月、先月ですね、先月11月の、前半に、文部科学省の方から今度は、学校給食費にかかる高会計化等の、推進状況調査の結果についてということで、発表がございました。県内の状況をちょっと私調べまして、まとめたんですけども、すでに導入している自治体が、県内で4つございます。長崎市と平戸市、松浦市、大村市、がやっておりまして、で現在導入の準備をしているもしくは検討をしているという団体が、7つございます。壱岐市はここに位置しているのかなというふうに理解をしておりまして、壱岐市を含めて、7つ、佐世保市、諫早市、五島市、中与町、小値賀町、佐々町が今準備検討している最中でございます。で、私が言いたいのは、こうやって他市がですね、やっているもしくは準備しているからやるのではなくてですね、本来目的の学校現場の業務負担軽減というのが目的になっておりますので、その目的の達成のためにですね、早期に実現をすべきだというふうに思っておりまして、そのための準備等がどうなっているのかということを見解をお伺いをしたいと思っております。答弁の方よろしくお願いします。
はい、西原教育次長。
上村議員のご質問にお答えいたします。学校給食費の公開経過については、先ほど申されますように平成31年1月25日国の中央教育審議会でまとめられた新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策答申でございますが、それにおきまして学校における働き方改革の具体的な方策の一つとして学校給食費の公開経過が提言をされました。同答申を受け、文部科学省では令和元年7月に学校給食費徴収管理に関する指針を策定し、地方公共団体における学校給食費の公開経過を推進することが示されたところです。令和2年11月4日に公表をされた全国自治体の調査結果では、公開経過を実施している自治体は 26%、準備検討中が 31%、予定なしが 43% となっており、指針での教員の業務負担の軽減、保護者の利便性の向上、給食費の徴収管理業務の効率化などの効果があるとされている一方で、管理業務システム構築、運用における経費、徴収人員の確保、収納率低下の恐れなど、導入に向けて支障と考えられている事由が示されております。本市における学校給食費の取り扱いは給食センターで一括をして完了しております。各小中学校庁には、先ほど申されますように収納業務において未納者への督促状の通知などご協力をいただいている状況でございます。またそのことによって保護者の皆様のご理解のもと給食費の納入についてもご協力をいただいており、良質で安全な給食が提供できていると捉えております。これまでも学校現場の負担とならないよう連携をして取り組んでまいりましたが、国が進める公開経過導入については、先ほど申しました効果や課題それぞれを勘案しながら検討していきたいと考えております。以上です。
はい、議長。
上村議員。
はい、検討をしていくというふうなことであったんですけれども、まあ、今メリットデメリット両方とも示されたというふうに理解をしておりまして、まあ、その中で負担とならないようにというふうなことでもございました。まあ、学校現場に負担にならないようにということだと思うんですけども、ただ学校現場に負担にならないとは言ってもですね、まあ、物理的に、その学校の先生がなんかこう家にいて、徴収するとかそういったわけではありませんので、時間的なものをですね、その、まあ、制限するような負担というのは実際には少ないんだろうというふうに思います。ただし、まあ、物理的なその負担が少ないにしても精神的負担というのもありまして、やっぱりその学校現場の中では、保護者の方であるとか児童さんに対して、生徒さんに対しまして接する機会もありまして、やっぱりそういった聴取をしていないという面で、まあ、当然差別とかですね、そういったこう分け隔てがあるということではないと思うんですけども、まあ、精神的に、保護者の方と接する場合に、まあ、何かしらの影響があるかもしれないと思うんですね。ですから、負担が全くないという状態ではないというのは、私は今推測しておりまして、まあ、こういった負担も含めてですね、学校現場の、まあ、軽減といいますか、負担軽減というのを図る必要があるんだろうというふうに思っております。それでガイドラインの方も私見させていただきまして、まあ、スケジュールが示してあります。2022年ですので、来年、再来年の実施というのを念頭に置いたガイドラインかなというふうに思っております。ですから来年1年間は検討する期間があるんだろうというふうに思いますので、その間ですね、もう一回そのメリットデメリット整理されまして、実現されますように、期待をしております。それで私が、まあ、理解した中には、まあまあ、メリットとしましてですね、これをすることによってメリットというのが、まあ、これガイドラインに書かれているんですけども、まずその教員の業務負担の軽減、まあ、業務負担といいますのは先ほど申しました、まあ物理的な時間でなくて、まあ、精神的なゆとりも持ちまして、児童生徒に向き合う時間が増やすことができる、まあ、精神的な生徒との児童生徒との向き合い方に対する姿勢というのも、余裕が出てくることによって発生するんだろうと、そして、保護者の方の利便性の向上、といいますのが、この、公開経過をすることによりまして、納付方法が多様化できるというふうになっています。まあ、今ですね、引き落としになっていると思うんですけども、まあ、この方法を取ることによりまして、自治体によってはですね、コンビニ払いであるとか、クレジットカード決済ができるといった事例もあるようでございます。まあ、どこまでできるかはちょっとわからないんですけども、まあ、検討の中にこういったものを含めていただきまして、保護者の方の利便性の向上というのも、付け加えていただきたいというふうに思っております。そして徴収管理業務の効率化ということで、まあ、これがですね、徴収をする部門が、まあ、市の方になりますので、債権管理部門、債権回収班があると思いますから、そこが、慣れた業務で、効率よく、徴収できるといったようなことがメリットとして挙げられますというふうに記されておりました。それと透明性の向上ということで、経理面の管理、監督、監査機能の充実、学校給食費の管理における透明性が上がってくるという話、それと公明性の確保、専任徴収専任の職人配置で業務の効率化が図れるという話、そして給食の安定的な実施充実ということで、まあ、今ですね、未払いの方がいらっしゃるとやっぱりその方のしわ寄せというのが他の方々にやってくると、でそうすると食材調達であるとか、まあ、まあ、献立の内容に影響を与えている可能性がありますので、そういったことが、なくなるよという話がここのガイドラインに書いてあります。こういったメリットもありますので、こういったことを踏まえまして、なるべく早く、まあ、ガイドラインが再来年を示しておりますから、まあ、なるべく早く、ずっと、まあ、置き去りにならないような形でですね、有効な検討をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいんですが、それについて答弁であればお願いいたします。
はい、教育長。
はい、上村議員の再質問についてですが、まず認識を 共有したいと思いますが、長崎県下には給食センター方式による給食と自公調理形式による給食とございます。単独校による自公が現在のところも137箇所ぐらいありますので、そういったところの給食会計と給食センター方式による給食会計の扱い方についてはいくらか差異があるということをお考えいただき、国が出している答申はむしろそういった自公方式における教職員等が給食費徴収に関わってくるときの負担を考えているという具合にお考えいただきたいとすれば、壱岐市の場合は壱岐市学校給食センターというのが、ありまして、そこに勤める学校用務給食会職員がこの給食費の徴収についてはほとんど関わりをし、未納者が出た場合にそこから各学校に連絡をして、校長と、PTA の会長さんのお力を借りながら未納者に、文書をお渡しをすると。なかなかそれで反応がないときには、お尋ねをしたり電話をしたりして関わる形で、半ば壱岐市の場合はもう公会計課に近いような実態にあるということをまず理解していただきたいと思います。それで学校現場の関わるものはもうほとんど校長、その文書を渡す教頭、あとの教職員が、時間的いわゆる物理的とおっしゃる、そのような形の負担というのはそんなにあってないと考えております。むしろ授業参観とかあるいは学級 PTA 等でも軽く先生方も、給食についてもお忘れでしたらどうぞ納入のほどをお願いしますと。ただおっしゃるように現在は引き落としの方が3分の2、3分の1が振り込みという形になりますので、振り込みでしていただける方がお忘れになっていることもありますので、そのようなことのお誘いといいますかお願いはしております。で今後も、用務給食会の職員中心に未納者をできるだけ少なくするという形で取り組みをしておりますので、まず半ば公会計化に近づいた実態ということのご理解をしていただければと思います。
以上。はい、承知はしているところです。現場として、現実的にですね、公会計化に近い形になっているということで、認識はしております。で先ほどから私も申し上げてます通り、物理的な時間を取るということで、校長教頭以下学校の幹部の方々の働きがどうなるかという話ではなくてですね、精神的なものも含めた負担ということで先ほどお話しさせていただいたんですが、督促する名前がですね、督促状の出す名前が、校長名であるのか、あとは市長名になるのかという違いがあります。ここは保護者の方もですね、どこからそういった、督促が来るのかという話になるんですけども、公会計化の意味としましては、学校負担を減らすようにという国の方針がありまして、これが、市長名に出しなさいというふうな周知で来ているものでございますので、これはその実態が確かにですね、公会計化近いものかもしれませんけども、国の方針にのっとって、早めに実施した方がいいのではないですかということが私の今回の趣旨でございます。ですから実態はそうでありますとしても、市長名の督促状を出すといった方法に、なるべく早く変えた方がいいんではないかというふうなことで、了解をして、承知をしていただきたいと、で検討をしていただきたいというのが私のお願いでございまして、そういった趣旨の受け止めしていただきたいと思っているんですが、いかがでしょうか。
政府長、はい、
議員の気持ちはよくわかりました。で、答申が出ていますが、全国各地で検討をして実施をするときの実施の状況は先ほど教育次長が申し上げた通りで、なかなか 100% という形にはなっていない。壱岐市の進めております取り組みの中で校長名で督促状を一応お渡しをするということで、むしろ納入の方は進んでおりまして、市長名の方だったら私は落ちると思っております。
以上。 すみません、時間がないので、
はい、上村議
員。はい、終わります。それで、まあ、わかりました。検討課題多々あると思いますが、メリットもありますのでですね、それを含めて、まあ、検討を進めていただきまして、実現しますようにお願いをしまして終わりたいと思います。以上で私の一般質問を終わります。